おはようございます。
おはようございます。
子供の話の時から自分の話が出てくるとはちょっと思ってなかったので、話す前から冷や汗もんだったんですけれども、あの話聞いてるだけだったら謝らんと叩くよ。まるで脅迫ですよね。本当はそれについて言い訳したいんですけれども、まあ機会があるかもしれませんので、それはちょっと言い訳はしないでおきます。今日はいろいろ前置きを話しましょうね。前置きというかつれづれなるままにと言いますか、特別賛美歌を聴きながら自分がバプテスマを受けた時のことを思い出しました。思えば1978年6月14日ですから、24日ですから30年経ってですね、ちょうど1978年、今年2008年ですね、30年前、今から30年前の6月にバプテスマを受けました。中学2年生の時でした。あ、13、4歳という幼い年齢ながらに、私なりにですね、まあ幼い自分なりに、イエス様と共に生涯生きていきたいと、その時決心をしたんだと思うんですね。そして自分なりにこの生涯をイエス様に捧げようと、その決意の表明としてバプテスマを受けることにしたわけです。もう一人同級生の友人が一緒にバプテスマを受けると決心をしてくれてですね、二人で心強くなって、そして、みんなから三育中学校に学んでいる時でした。みんなから祝福されて、名護の薮の海岸でですねバプテスマを受けたわけです。もう30年も経ってるとはちょっと信じられないんですけれども、もう立ってるなら仕方ないですね。その時に、まあ他の学生たち、同級生の仲間、先輩後輩の皆さん、祝福してもらった先生たちも祝福してくださいました。そして自分の親兄弟も駆けつけてくれて、私の父親、今はもう5年前亡くなった父親と、そして姉が駆けつけてくれて、まあ、家族も一緒にそこに駆けつけてくれてですね、私のバプテスマを祝ってくれました。みんなに祝福された、本当に素晴らしい思い出として残っているバプテスマでした。先週岩本兄弟がこの場所で話してくれたのを覚えてますけれども、彼は高校時代にイエス様と出会って、そして親兄弟が猛反対する中、彼は家族に誰も言えずに土曜日学校に行くふりをして教会に行っていたとおっしゃってましたね。そして、どのくらい経ってからでしょうか、彼もバプテスマを受ける決心をしてですね、おそらく教会の人たちだけに祝福されたバプテスマだったと想像しています。家族の誰も来てくれない、もうおそらく内緒にしていたんじゃないかなと思いますけれども、そういう岩本兄弟の経験と比べたら、自分はなんと恵まれているんだろう、恵まれたイエスとのバプテスマだったんだろうと思いますね。まあそれから数年ぐらい遡りますけれども、10歳の時に、私の父は信仰を受け入れてですね、このセブンス・アドベンチスト教会に加わりました。ちょうど私が小学校4年の時でした。その、まあ、できるだけ手短に話そうと思いますけれども、そのことがですね、どうしても受け入れられなかった母は家を出て行ってしまいました。 小学校5年生の時でした。以来、まあ、男で一つに育ててもらったわけですけれども、本当に兄弟3人いて子供3人抱えてですね、経済的にも苦しい中、お前は三育の学校に行きなさいと、そこでイエス様のことを学んできなさいと言われて、本当は嫌だったんですけど、本当は公立の学校行って野球したかったんですけどね、親の言う通りに最初はしぶしぶと三育中学校に入学しました。すぐにその学校に慣れて、宗教教育を受けてですね、本当に素晴らしい学校だなと思えるようになって、2年の時にバプテスマを受けたわけですね。そういう、まあ、親にもですね支えられて、この信仰を受け入れて今に至っていると言いたいんですけれども、本当に恵まれていながらも18ぐらいになった頃はですね、もうこんな教会やめてやろうというぐらいになっていました。イエス様との個人的なですね関係も、持つことなく、もう世の中の風潮に流されてですね、自分も教会から離れて普通の生き方がしたいなと、そういう風になっていました。大概のですね三育を出てバプテスマを受けた生徒たちの大概がそういう道をたどるんですけれども、おそらく9割以上はですね、教会から離れてしまいます。その例に漏れず自分ももう高校出た頃にはですね、もう勝手に自分の好きなように生きたいと思っていました。そして自分で、一応大学でも行こうかと、大学行くまでは親にすねかじって、それから世の中で、できたら内地の方で、自由に行きたいなと考えていました。大学を受けようかなと思っていた頃に、自分が考えていた大学はですね、受験の時からもう安息日が引っかかって、そして土曜日はとても守れない状況でした。自分はそれでいいと思ってたんですね。もう教会からも離れようと思っていたぐらいだったので、それでいいんじゃないかと思っていたんですけれども、そのことを親に言ったらですね、とてもがっかりして、親としてはできたらお前には実心出世して偉くなってほしいという気持ちはあるけれども、信仰を捨てるぐらいなら何にもならなくていいって言ったんですね。それがすごい、その時は嬉しくはなかったです。ショックでですね、しかしそういう親の強い気持ちに支えは逆らえずに、自暴自棄に一時はなりましたけれども、どこに行って どういう道に進んでいいかな、どうしていいかわからないという時に、父親が八重時に行ってみないか、進めてくれたんですね。どこにも当てがなかったので、それを受け入れてですね、八重岳に行くことにしました。そこで出会ったのが金城先生夫妻、現在の家内である金城優子さん、そして池宮兄弟、18の時でした。高校卒業してすぐの時でした。それから結婚したのはもう10年以上後ですので、特に家内と親しくな、優子と親しくなったわけではなかったわけですね。女子と男子というのもありまして、しかし吉弘兄弟とはですね、同じ家に住むことになって、同じ年であったということもあって親しくさせてもらいました。今でもはっきり覚えてますよ。その時からある何かの時にですね、神様の話をして、こういう感じのことを言ったんですね。このセブンス・デイのアドベンチストには現代の真理というのがあって、その現代の真理がなければ今の時代に必要な信仰を働かすことはできないんだぞ。それがその中心の教えが聖書の教えなんだよ。と思いました。でも あの大真面目な顔でですね、熱心に解いてくれたので、大事なことなんだろうなっていうことは分かりましたけども、聖書が何かっていうのもあんまりまだ分からないといった、まあ、そういうレベルだったんですね。まあ、それから長々と話せばキリがありませんけれども、そう本当に自分にとって信仰の危機的状態っていうのは状況にあったのはその時だったかなと一番、しかし父親の祈りに支えられて、そして進められるままに八重岳に信仰の師と呼べる人たち、仲間と呼べる人たちに出会い、今に至っております。本当に私のようなものはですね、なぜ神様はですね、本当に今に至るまで信仰を捨てなくても捨てることなくですね、ここまで導いてくださったか、ただただ神様の、まあ、不思議な見業としか言いようがありません。いろいろ問いますよ。まあ、話しながらプリントを渡してもらえますか。今日できたら配っていただきたいんですけれども、ね、これ本題なので、本題に行くまでちょっと前置きがありまして、今日の、安曇野学校のエルマーさんの証を聞いてパッと浮かんだ証の海の言葉がありました。開かなくてもいいですよ。観覧から栄光上巻の143ページです。よく、まあ、何度も引用したことがあるんですけれども、このように書かれています。神はその英知で真理を求めている人々を真理を知っている仲間たちと交わるように導かれる。光を受けた者たちがそれを暗黒の中にいる者たちに分け与えることは天の計画である。神様はその英知によって、天の神様の知恵によってですね、真理を求めている人が真理を知っている人に出会うようにさせる。お話覚えてますか。彼が日本に、まあ、出入りするようになって、セブンズ・アドベンチストの真理、そしてなんか特に予言の学びでですね、かなり熱心に研究している矢先に、神の民は全世界にいるに違いないから日本にもいるはずだと、まずインターネットでホームページでセブンス・アドベンチスト教会を調べたと、まあ、日本語で書かれてあって分からなかったっていうおっしゃってましたけれども、この教会は皆さん分かります。この教会はセブンス・アドベンチスト教会の教団のホームページに載ってるわけがないんですよ。インターネット調べてもここが出てくるわけがない。そのように考えると、彼がですね、この広い日本、その沖縄のこの山の教会を見つけるという確率はですね、はなはだ低かったんですよ。人間的に考えたらありえない話なんですよ。それがここにたどり着いた、あの黒い犬に吠えられて嫌だったって風呂から行った時に言ってましたよ。でかいギャンギャン吠えるやつがいるな、もう帰ろうかな。それでもめげずにですね、なんとかここに導かれた。奇跡以外の何でありましょうか。そしてこの真理の学びをですね、予言の学びをですね、ここで話してくれた3日前ですか、4日目ですね。本当に私たちがダニエル書黙示録の研究、パウラー先生のセミナーが春にあって、そして今だからですね、理解できる内容だったんですよ。そう思いませんか。本当このタイミング、そして彼らがここに導かれたってこと、人間の技じゃないですね。本当にそういうことを思った時に感動しました。他のセブンスターの教会に行って彼がそういう話してたら、みんなはぁーって言ったかもしれませんけれども、聖書の話初めて聞いた私のようにですね、ポッカーンってやったかもしれない。私たちはそれにすぐ反応できますよね。そういう道備えがなされている。そして私たちが何よりも そういう光を求めていたからではないでしょうか。そう考えると本当神様のなさることって、まあ江戸っ子町で言えば憎いなって感じですね、素晴らしいと思います。そろそろ本題に入りましょうか。聖句を一つ聞きましょう。ではお開きください。エペソ人への手紙5章です。5章の11節を読みたいと思います。エペソ人への手紙5章の11節です。ではお読みします。身を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。プリント渡りましたでしょうか。渡ってますかね。今日の、この礼拝のお話のテーマは、主題はこの自尊心についてであります。硬いな、内容が硬そうだなと私も思いますよ。だから前置きベラベラベラベラやってるんですよ。あんまりできたら本題に行くの行きたくないなという、内容硬いな。でもこれもうほとんどこれ至上命令でですね、今日はこれについて話しなさいという指示があったんですね。だから仕方なく、この他のもうちょっと優しい話やりたかったんですけれども、これやりなさいって言われたので、自尊心について、話さざるを得なくなりました。それでまあ皆さんと一緒に、どういうことなのか、しばらくの時間もこれプリントに沿ってですね、ご覧になったら分かりますけども、これ全部やったら2時間でも足りません。だからできるだけもう、うまくまとめれたらなと思ってはいます。もう自尊心について考えるようになったきっかけは、6月に出たこのアンカーで、ここにいらっしゃるほとんどの方は読まれましたよね。主に何のことが取り上げてありましたか。聞こえました。メガチャーチについて。もうメガチャーチについて知らない人はご勘弁ください。いちいち説明する、余裕はありませんので。皆さんもこれじっくり読まれたと、そう考えてですね、話をしていきたいんですけれども。メガチャーチについての記事がですね、まあ、それに関係する記事が3つ載っています。最初に立て続けに3つ出てきます。それを読んでいて、目についた言葉があったんです。私にとってですね、それが自尊心だったんですね。ちょっと引用してみますか。その前にもうちょっと付け足しますけれども、このメガチャーチについて記事ですね、情報は 井上さん、アメリカに在住の井上さんご夫妻から流れてきてるんですね。ところがその井上さんたちは、アメリカで盛んに講演しているファイトという博士の、講演からですね、そういった情報、メガチャーチについていろんな情報を得てですね、こっちに流してくれたといういきさつがあるんですね。ところがまた今日先ほど話してくれたエルマーさんたちもですね、このファイト先生がドイツ人であるがゆえにですね、ドイツで講演している、場にもいたことがあるそうで、よく知ってるんですね、彼の、この教えるいろんな、この健康について、予言についてですね、またこういうメガチャーチについて情報もよく知ってて、私たちだからそういう意味でもですね、彼らと出会ったっていうのは本当に不思議千万だと考えてるわけです。アンカーを見ますとですね、この記事を、メガチャーチについての記事を見ますと、このメガチャーチの元祖というか、今盛んにメガチャーチをアメリカで活躍している牧師たちを、の彼らに、なんて言いますか、インスピレーションを与えたというか指導した中心的な伝道者、牧師の名前がロバート・シューラーという人なんですね。もうここではっきり書いてあるので、隠す必要はないんですけども、彼はフリーメイソンの高い地位についている人で、フリーメイソンというのは、はっきり言えばルシファー崇拝なんですね、サタン崇拝、そういう裏があるということ、もうここでもうこれにはっきり書いてあるので私が言うまでもないんですけども、そのシューラーという人の、言葉がですね、2ページのところにいくつか書いていて、そこに彼の言葉ですね、発言した言葉が、こうあります。聖書の教えている生まれ変わる新生という意味は、悲観的から楽観的に、劣等感から自尊、自尊ってこの自尊ですね、自尊へ、恐れから愛へ、疑いから信頼へ変わるということである。飛ばして、罪とは人間の自尊心を奪い取ってしまうような何らかの行為また考えである。聖書は何て言ってますか、罪とは、罪は不法、立法に違反することであると教えていますけども、この人は罪とは人間の自尊心を奪い取ってしまうような何らかの行為また考えである。次の記事を見ましても、このメガチャーチの、問題点という箇所があって、個人の必要が優先、個人の必要を満たすということを優先させるというところにですね、メガチャーチの方法は、回収が娯楽を必要とすればドラマ、演劇を提供して楽しませる、自尊心、プライドの喪失から救い、虚しさ、孤独からの解放、自己満足、興奮の手段を与え、自分の心が欲望を満たす方法へと提供する。自尊心を失った人をその状態から救い出してあげる。そういう方法を取っているそうです。メッセージは神からの悔い改めよ、そして救われよではなく、人の自尊心を傷つけないように耳障りの良いことを説いて喜ばせる。そしてこの自尊心をですね、強調しているこのロバート・シューラーという人の説く福音を、ここではですね、アンカーの中では彼の自尊心の福音とあって、その自尊心の福音が、彼の、弟子ともいえる現在メガチャーチをですね、どんどん立てていっている、指導的立場にある牧師たちにですね、受け継がれていったと書いてあるんですね。自尊心の何が悪いんですか、ということをまず自問していただきたいと思います。証の海を見ると、 調べたらたくさん自尊心について書いてありました。プリントに載せたのはごく一部であります。人類の揚げ物上巻285ページ開かなくていいですけれども、こういう言葉があります。神の御心は人間の自尊心を傷つけるような方法でなされるべきであった。神の御心は人間の自尊心を傷つける方法でなされると書いてあると思いきや、こういう言葉があります。家庭の教育155ページ。賢明な教育者は生徒を取り扱うときに信頼心を深め、自尊心を強めることに努力する。信頼されているということは子どもたちにとって益となる。大抵の子どもはどんな小さな子どもでさえ強い自尊心を持っている。信頼と尊敬を持って扱ってほしいというのはみんなの望みであり、それはまた彼らの権利でもある。もう一回言いますか。子供を取り扱うときに、生徒を取り扱うときに信頼心を深め、自尊心を強めることに賢明な教育者は努力する、努めると書いてあります。先ほどの曙の引用は何でした。神の御心は人間の自尊心を傷つけるような方法でなされるべきであった。ここでおかしいなと思わなかったらおかしいですよ。皆さん、なんか感じます？一方では自尊心は神様は傷つける方法を用いると書かれてありながら、また一方では自尊心を、子供たちの自尊心を強めましょうって、子供たちは強い、生まれながらに強い自尊心を持っていて、それを、傷つけないようにって書いてあるんですよ。変だなと思いませんか？ということでいろいろ調べてみました。その結果が今日のプリントなんですね。ここから固い話になりますけども、皆さん英語の勉強もちょっとしてくださいね。証の海を、聖書には自尊心ってことはありませんでした。英語でも日本語でも探せませんでした。証の海を調べると、自尊心の元になっている言葉が主に2つありました。主にこの2つだったんです。セルフエスティームという言葉とセルフリスペクトという言葉、実は2種類あったんですね。主にですけれども、そしてプリント見たら分かりますけれども、実はこの一番最初のですね、一番上に書いてあります、自尊という言葉の定義、これは広辞苑という辞書から取ったものなので、権威があると言えると思うんですけれども、ここにもですね2つの意味がありますね。丸1、自ら尊大に構えること、うぬぼれること。丸2、自重というのは自分の言動を体に注意すること、自重して自ら自分の品位を保つこと、2種類ありまして、 証の文も自尊心について2種類の言葉を使ってですね、区別していたんですね。結論から言いますと、預言者は、つまり神様はですね、預言者を通してこの丸一の自尊心、セルフエスティームの自尊心を罪と等しいものに位置づけておられます。一方、ところが2番目のセルフリスペクトの自尊心を神様は大切に育てなさいとおっしゃってるんですね。これは大事だよと、皆さんのにとってですね、大事だよとおっしゃって、これが結論です。もう一つ結論を言うならば、メガチャーチの指導者たちが、この福音派の人たちがですね、これぞ福音と呼んでいる自尊心の福音は、英語を見たら分かりますけれども、この言葉が使われているんです。丸一のセルフエスティームの自尊心が使われているんです。どこを見ても丸二のセルフリスペクトの自尊心については説かれていません。この丸一のセルフリスエスティームの自尊心が大切だと、これを失ったら、喪失した人はこれを取り戻して大切にしなければいけないと、自尊して人の自尊心を、丸一の自尊心は決して傷つけちゃいけないと説いていて、どんどんどんどん人から受け入れられてですね、あれほどの教会に成長しているわけですけれども、私は御言葉からですね、このセルフエスティームという自尊心の福音は偽の福音だと言わざるを得ません。できたら同じ結論にこのプリントを学んでいただいてですね、まあ、皆さんにも同意していただけたらなと思うんですけれども、これをいちいち、先ほども言いましたように、これいちいちですね、プリントに沿ってやっていくと、とても時間が足りません。2時間でも足りませんので、できればぜひ、プリントを個人的に学んでください。私、通常礼拝説教するときにプリントは金城先生に作らないんですけども、作れと言われたので作りました。なぜ作らないかと言いますと、自分がですね、あのプリント、このプリント、このプリントって、集会のたびにもらってもですね、自分があんまり勉強しないんですよ。無駄になってしまうんですね。そういう反省もあって、あんまり自分はプリントを人にあげないんですね。本当に欲しいっていう人にだけ作ってあげますけれども、誰にも彼にもあげるのはあんまり好きじゃないんですけど、今回はもう作りましたので、個人的に学んでいただけたらなと思うわけです。もしそれをしなかったらもうただの紙くずになりますので、まあそれは皆さん次第ですね。便宜上1の自尊心1と言いましょうか、こっちを、そしてあちらを自尊心2と読んでみましょうか。本当はこの自尊心をですね、区別できるいい日本語があったらいいなと思ってるんですけれども、皆さんも一緒に考えてくだされば幸いです。いずれにしましても、1の自尊心1を、まあ、英和辞典で引くと、やはり自尊心、そして別の意味で自負心とありました。あとうぬぼれとも書かれていました。ですから辞書でもしっかりですね、このセルフエスティームの自尊心1は自負心、うぬぼれと関係していることが分かるわけですね。そして見ていったら分かるんですけれども、大抵の場合 ポイント人はこの一の自尊心の引用の中、この言葉の中、証しの中で使うときはですね、罪とか誇り、英語で言えばプライドですね、プライド、そういったものとセットで使ってるんです。そういう人間のですね、罪に、付随するものとして一の自尊心をホワイト人、預言者は使っているんですね。例えば家庭の教育139ページ、誇り、自負心、この線が引いてある、下線が引いてあるのは自負心となってても、もともとはこの言葉遣い、丸一の言葉遣いがホワイト人によって使われていますので、自尊心とも訳せます。誇り、自負心、大胆さは今日の子供たちの特徴であり、またこの時代の呪いですと書かれています。 CT という、本ですね、教師への勧告という本の92ページ真ん中ら辺、1ページの真ん中ら辺に書きましたけれども、自尊心という悪は利己心から生ずる、はっきり書かれていますね。このセルフエスティームという悪とホワイト人ははっきり言っています。それは利己心から生ずる、罪の根源は何ですか皆さん。罪がいろんな形で現れますよね。その一つがセルフエスティームの自尊心だとホワイトが言っているんです。その大元は何ですか、罪。利己心ですよ。自分。サタンがルシファーとして天にまだ住んでいたと、天国にまだ住んでいた時の彼の心の状態が、イザヤ書14章に書かれています。彼の抱いた野望、野心がですね、イザヤ書14章に載っています。それを見るとですね、特に近代聖書で見ると分かるんですけども、私は神の御座まで登ってやる、私はもっと糸高き者のようになろう、書いてあるんですね。私、これが罪の根源です。利己心、まあ、言葉遊びでもありますけれどね。これが sin というのが英語の罪を定義づける言葉ですね。罪を意味する言葉です。その sin という言葉の真ん中に I という言葉があって、英語で I というのは私と言いますね。私、これが罪の中心なんですね。ちなみにプライドという言葉もその真ん中に愛があって、私、誇りですね。犯罪というクライムという言葉も真ん中にやっぱり愛がどういうわけかあってですね、犯罪、誇り、罪、全部中心にですね、英語を見る限りは、私が入ってるんですよ。偶然だと思うんですけれども、その利己心から自尊心丸一は生じていると預言者は言っているんです。ですから罪とともに私たちのうちに、この自尊心は、一の子の自尊心は排除しなくてはいけないんですね。今まで人生何十年か何年か生きてきて、世の中において、あるいは別の教会において、あるいは私たちの教会において、この自尊心がいいものであると学んできた人たちは、それを今ここで捨てなければなりません。ここで捨てられなければ、学んでですね、遅かれ早かれ捨てなければいけません。なぜこういうふうに言うかというと、世の中もう テレビ見ようが映画見ようが本読もうがですね、この自尊心は素晴らしいものだって、どこにでもそういう思想が溢れてるからです。気づきますでしょ。一般社会で生きていたら自尊心はいいものだ。自分の自尊心もそうでは同様に人の自尊心も決して傷つけてはいけないというのが、世の中の風潮ですよね。大切に自尊心を失った人はこの自尊心を取り戻しましょう。これが世の中の一般の教えです、風潮です。素晴らしいものとして教えられているんです。世の中のみならずキリスト教会において、このセルフエスティームの自尊心が素晴らしいもの、私たちにとってなくてならぬものとして教えられている、そういう教えが入ってきている。今このメガチャーチとですね、合同してこの伝道活動をしていこうと、私たちの教会がそういう方向に進んでいる今、私たちの教会に簡単にこのセルフエスティームの福音が入ってきているのではないかと、私はそのように危惧しているわけです。ですからもし皆さんがですね、他の教会に行かれた時に、どこであろうと、もしこの自尊心についてのメッセージを聞いた時によく注意して、これはどちらの側の自尊心のことをこの人は教えているんだろうかということを、警戒も張ったらいいと思います。そしてしっかりと見極めて、もしそれが一の側の自尊心であるならば、これは闇の世の主権者から来ている教えです。残念ながらこれが教会で聞かれようが世の中で聞かれようが悪魔から出た福音であります。そういう確信が持てた時にはぜひ賢明な方法で指摘していただけたらいいと思います。時間がないですので丸2の自尊心を見てみましょうか。この2ページの下の方からなってますけれども、その前にガラテヤ6章の14節、丸2の自尊心の上にありますね。自尊心はいつたびたびですね、誇りプライドとセットとして用いられていると言いましたけれども、パウロはこのように言っています。しかし私自身には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。私たちクリスチャンが誇れるのは主イエスキリストの十字架だけであります。それ以外に私たちは自分の家族であろうが、自分の妻であろうが、夫であろうが、自分の富、知識、地位、何一つ、能力、何一つ誇れるものはないわけですね。そういうことを少しでも誇りに感じたときに、私たちのうちにこの誤った自尊心が助長されていくことでしょう。罪もろともこの自尊心、私たちのうちから取り除いていかないといけないわけですね。かたや2番目のセル、自尊心にセルフリスペクトという自尊心は、私たちのうちに失っていけないものとして預言者は教えています。辞書で引くと、セルフリスペクト、自尊、自重と書かれていました。自重というのは、1ページにも意味を載せましたけども、もう一つの意味は自分の品位を保って未来に卑下しないこと、それをセルフリスペクトというそうです。ちなみに丸1の自尊心、ホワイト人のコンピューターソフトを調べたらですね、330ぐらい出てきました。セルフリスペクトは220ぐらい出てきました。 もう数えきれない、もうとても全部見切れませんので、載せたのはごく、先ほども言いましたごく一部であります。この自尊心に私たちにとって大事なものであると預言者は教えているんですね。全部読んでいるわけにはいけませんので、3ページの上の方にアドベンチストホームの485ページの引用文ありますね。上から4行目、5行目ですか、これを見てみましょう。アドベンチストホーム485ページ、そして教育の284ページにも、書かれています。自尊心、これセルフリスペクトの自尊心です。丸2の自尊心です。自尊心、すなわち人としての真の威厳に対する尊敬、また人類という大家族の一人一人に対する関心とありました。これがまさしくですね、丸2の自尊心の定義だと私は思うんですよ。だからできたらこれだけは覚えていただきたいんですね。セルフリスペクトの自尊心はの定義、これは人としての真の威厳に対する尊敬、また人類という大家族の一人一人に対する関心だそうです。これ教育の文からもそのように書かれていると、真ん中の方に載せてますけどね。人としての真の威厳に対する尊敬、また人類という大家族の一人一人に対する関心。先週証の場でですね、私申し上げたと思うんですけれども、黙示録1章の6節引用しましたよね。このプリントにも下の方に載せましたけれども、近定訳聖書を見ると、父なる神のために私たちを御国の王とし祭司としてくださった方に、いよいよ限りなく栄光と権力とがあるようにと、黙示録の記者ヨハネは述べているんですね。私たちは父なる神のために御国の王として、また祭司として召されているということ、もう一度申し上げたいと思います。別にペテロ第一の手紙2章の9節も載せました。あなた方は選ばれた種族、これも金手役です。王家の祭司、口語訳にはそのように書いてありません。王家に属する祭司、あるいは王族、皇族の祭司、聖なる国民、神につける民である。私たちは選ばれた種族、王家の祭司、聖なる国民、神につける民として選ばれている、あるいは召されているんですね。そういう認識をもう一度、新たにしていただきたいんですね。それは何のためか、次のところに書いてあります。覚えてる人いますか？開かないで言える人います？それは暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためであると書いてあるんですね。私たちは神の証人として、そのような驚くべき御業をですね、なさった方を証しする証人として召されているんです。この世界のみならず全宇宙にそのことを証しすべく召された 天の王の息子娘なんです。故に私たちも王家に属する天の王子、王妃であると言えるんですね。聖書はそれを、その教えを支持しています。暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業を私たちが語り伝えるために、神様から王の息子娘として、王家の継承者として、王位継承者として召されているんですね。王位継承者って何ですか？通常この世の中では王が死んだら次の王として立てられるわけですね。全能の神様は不死の方ですから、永遠に宇宙の王として君臨なさいます。でも私たちをなおも王位継承者として召し、そのようなものに立ててくださるんですね。王のその天の宇宙のですね、王の王につく王として、あるいは祭司として私たち召されていると書かれているんですよ。ヨハネ第一の手紙3章の1節、最後に載せた言葉ですね。私たちが神の子と呼ばれるために、どんなに大きな愛を父から賜ったことか。ヨハネは何て言いますか、言ってますか。私たちが神の子と呼ばれるために、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よーく考えてみなさいって書かれています。よーく考えてみる機会となれば幸いですね。誰でも知っている聖句、ヨハネ3章の16節、パッパッパッて言えるでしょ。神はその一人を賜ったことに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。意味が分からでも言えるでしょう。もうちょっと意味を深めてみましょう。金帝約聖書にこう書かれています。神はちょっと順番変えてるんですね。神は世を愛するがあまり、そのたった一人の息子を与えてくださった。世を愛するというのは世、この世ですね。この世において失われた私たち、罪のうちに本来失われているはずの私たちを愛するがあまりに、その大きな愛のゆえに、たった一人のお方、お子をですね、御子を私たちのために与えてくださって書かれています。それくらい私たちには神様の目に価値があるんです。そのように考えるときに、私たちのうちにセルフリスペクトの自尊心が育っていくんですよ。芽生え、そして育っていくんです。神様は、それは神様のご計画によるものです。本来罪の奴隷であった私たち、三天使の使命を述べ伝えるべく召されている私たちでさえも、かつては罪の奴隷でしたね。あるいは今もそうかもしれません。ある意味では。そういう私たちが、やがて、バビロンは倒れたっていう、世に向かって叫ぶんですよ。バビロンは倒れた。究極的には何ですか？私たちのうちにバビロンがあるんです。バビロンって何ですか？混乱。私たちの心がですね、サタンについてるか、神につくか、神様に使いますと言いながら、サタンの技をしていたり、サタンのような考えをしていたり、もう自分、ああ、こうやった人に何と思われるかな、誰かに何か言われたら、カッとなってですね、なんだと腹を立ててみたり、ちょっと注意されただけで、ムカッと来てみたりですね。 そういう、その度にまた自分のですね、欲望に負けてしまったり、そのたんびに神様に仕えてると言いながらサタンに仕えてる自分がいる。もうどっちつかずのですね、混乱した状態の自分があるわけだけれども、神様はそのような状態で苦しんでいる私たちをですね、完全に救い出そう、罪の状態から救い出そうと計画しておられます。その計画が なった時に私たちは本当の意味でバビロンは倒れたと宣言することができるようになります。私たちの力、罪もろともですね、この一の自尊心が完全に取り除かれて、一方で二の自尊心が育てられて支配して神様の品性を表すものとなっていく。これが神様のご計画であり、そうすることによって初めて私たちは暗闇の状態から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業を語り伝えることが本当の意味でできるようになるわけですね。そのために神様は私たちを訓練します。私たちを時には懲らしめることがあるでしょう。子育てしててそのことがよくわかります。先ほどもちょっと自分の話が出てましたけれども、神様も我が子を扱うように私たちを扱われるんですね。詩編23編、もう覚えてるでしょ、開かなくていいですよ。4節、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。この鞭を神様は私たちにお持ちになるんですね。羊飼いとしてイエス様は羊たちに鞭を立てられます。この鞭という言葉、ヘブル語を調べてみたら、小枝とか若枝って書いてある、あるいは棒って書いてあるんです、書いてあったんですね。しかも、その棒というのは何のための棒かって言ったら、罰したり懲らしめたりするための棒、あるいは、身を守るための棒、あるいは歩くための棒って書いてあったんです。ですから鞭と杖って書いてあるんですけども、これ同じものなんですね。羊飼い持ってて一本この杖持ってますよね。それがすなわち杖であり鞭でもあるんです。羊たちが変な方向に行こうとしたら、ダメダメダメダメ、それでも行こうとしたらバシン。懲らしめるわけです。そうすることによって羊たちを正しい道に羊飼いは導くということ。神様はそのような方法で私たちを時には懲らしめ訓練なさるわけですね。子育ても同じです。箴言にたくさん書いてます。子供に鞭を当てなさいって言い訳かもしれませんけど、子供をお尻を叩く、もう気持ちいいと思ったことは一回もないですよ。皆さんもそうでしょう。 親として分かりますでしょう。子供を懲らしめてですね、ああすっきりしたと思ったことは一度もありません。何百回とうちの子供鞭当てましたけれども、まあ、この大きな手でですね当てましたけれども、楽しかったことは一度もありません、はい、それでもやらなければいけないから、御言葉がですねやりなさいと教えてるからやってるんです。本当に神様は正しく子供を指導する方法を教えてください。願い求めた時に高校しなさいという声は聞こえませんでしたけれども、御言葉で教えてくださいました。聖書と証しの海の言葉を持ってですね、たくさんのことを教えてくださいました。子供を懲らすことを怠ってはならない。そうする鞭を当てるのを、鞭を加えない親はその子を憎んでいることになると書いてあります。信玄、望みがある間に自分の子を懲らせとも書いてあります。泣くからといって容赦してはならないって書いてあります。泣いたらもう容赦したくなるんですけども、信玄に書いてあるさ、それでも容赦なく懲らすことがありました。 その御言葉を実行したときに、本当にですね、神様は祝福としてこの結果をですね、刈り取らせてくださいました。御言葉に従わないとき、やはりうまくいかないんですね。それは往々にして痛みを伴いますけれども、子供にお育てにあたっては無知は決して差し控えてはならないものだと、この場で断言することができます。と同時に、まあ、先ほどの子供の話でもありましたけれども、徐々に徐々にですね、子供が自分でサタンの力と戦うことができるように教えてあげなければいけないんですね。もういつでも何歳になってもですね、謝らんともっと叩くぞという教育的な方法は、どうかと思います。徐々に徐々に自分で戦う方法ですね、イエス様に直接頼って戦う方法を教えてあげていきたいなと思っています。しかし本当に幼い時はですね、こういう言葉もありますよ。子供が一人では戦うことのできない戦いを親が戦ってやらねばなりません。何が善か何が悪かも最初は分からないです。そういう時からですね、本当にもう生まれた時から、下手するともうお腹の中にいる時から霊の戦いは始まっていると預言者は言っています。そういう自覚を持って、生まれた時からですね、子供を扱ってまいりました。もうすぐ3年になりますけれども、先週も言いましたよ、これでちょうど大丈夫っていう状態にはまだ決して程遠い状態です。しかしここでですね、安心したり諦めたりすることなく、引き続きですね、我が子の力、この一の自尊心をできるだけ取り除いてやる、その手伝いをする、親として子供のうちに親からどれだけ愛されているかということ、そしてそれ以上に神様はうちの子を愛しているんだということ、愛しておられるのだということ、子供にですね、しっかりと教えていくことによって、子供は二の自尊心をうちに育てることができるようになるわけです。このそのことをですね、神様は私たちのうちにですね、仕事をしておられる、そのような経験をですね、積むように神様は計画しておられます。残念ながら年を取れば取るほどこの自尊心は強まってくる傾向にあります。皆さん経験してますか？自覚ありますか？子供の間はですね、どういう形であれよく叱られるし注意されますよね。子供の間はそれがどんどんどんどん徐々に徐々に減っていきますよ。子供の間はもう5歳6歳7歳、やっぱり親に注意される、大人に注意される、叱られる、時には叩かれる。大人になったらそういうことなくなりますよね。徐々に徐々に注意する人がいなくなって、欠点がなくなってきたんですか？とんでもないです。だけどたまに誰かに注意されるものなら、私が悪いところあったら教えてくださいね、じゃあ言ってあげましょうね。あなたはね、こういうちょっと気が短いところがちょっと絡まずに物言うところあるんじゃないか、目つきが変わるんだよ、途端に。あるいはもうその人と痛くないな、下げるよ。なぜ？これがあるから、私たちの中に自尊心がますますあるから。これは神様は完全に崩してですね、バビロンを倒したいと私たちのうちに計画しておられます。協力しましょう。そして本当にこの神様の計画が私たちのうちになるように、信仰によって信じ、それを捉えてですね、わが物としたいのです。
では終わりの賛美歌を賛美いたしましょう。賛美歌の338番です。賛美歌の338番を待って終わりたいと思います。
キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。